未来始まる宇都宮の時間です。毎月末のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。佐藤市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ナビゲーターは私益子早苗です。さて市長、
はい、
先日大谷地域の日本遺産が決定しましたね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
まあ、大谷地域はこれまでもたびたび報道等で取り上げていただき、まあ、今注目が集まってきました、
はい、
また民間の方々のご尽力によりまして、うん、さらに魅力が増しているところでございます、
はい、
まあ、ここで日本遺産に登録されましたので、これを機に民間の方々とさらに協力をしながら、うん、その景観を生かした観光資源の魅力を磨いて来られる方が楽しめる仕掛けを展開していきたいと思います。
はい、ディスティネーションキャンペーン期間中でもありますし、はい、
そうですね、
さらに来訪される方が増えるといいですね。
はい、
はい、また5月に入り新緑が芽吹き、お出かけするにはいい季節ですしね。
そうですね、本当にあの外出や体を動かすにはいい季節となりました、
うん、
まあ、DC 期間中は市内でさまざまなイベントも開催されていますし、
はい、
市民の皆様にはどんどん外出をしていただきたいと思います。
そうですよね。でも出かけるには体が資本です、
はい、
健康でないとなかなか出かけるのも億劫になってしまいますよね、
は
い、
そうですね、
はい、
まあ、そこで市では皆さんが気軽に健康づくりに取り組んでいただけるよう、
はい、
4月1日から健康ポイント事業を開始いたしました、
はい、運動や検診受診などの健康づくりを行うとポイントがたまって、そのポイントでサービスや特典が受けられるものですよね。
そうですね、
参加者は予想を上回るペースで増えているんですよね。
そうなんです、うん、大変びっくりしてるんですが、
はい、
まあ、今年は5000人の参加を目標にしていました、
はい、
まあ、しかし、5月13日現在で、
はい、
なんと目標の大半を占める3950人以上の方に参加をいただき、まあ、大変ありがたく思っています、
はい、
また主要なターゲットを30代から40代に設定してたんですが、
はい、
参加者はアプリが18歳から84歳、うんうん、活動記録表、まあ、これあのアプリがない方とか使えない方は紙で手書きで書けるんですね、
はい、
まあ、その活動記録表が18歳から92歳と幅広い年代の方に参加をいただいています、
うん、あの健康づくりに取り組んでポイントがたまるっていうのはもうとても得した気持ちになります、はい、
そうですね、
はい、それでは市長、
はい、
まだ始めていない方も多くいらっしゃるかと思います、
はい、
改めて健康ポイント事業について詳しく教えてください。
はい、まず対象なんですが、
はい、
市内在住の18歳以上の方になります。またポイントがたまる活動といたしまして、毎日歩く、自転車に乗るということで1から9ポイントになります、はい、例えば歩くですけども、3000歩歩くと3ポイント、はい、そして最大9000歩で9ポイントということになります、はい、まあ、自転車も4キロメートル未満で1ポイント、最大 14.5 キロメートルからで9ポイントということになります、
はい、
まあ、さらに市が年齢や性別を踏まえて設定した1日の目標活動量を達成すると3ポイント獲得することができます。また1週間で4万2000歩または自転車走行63キロメートルを達成すると10ポイント獲得することができます、
はい、
また体重なんですが、うん、毎週の体重測定をしていただくと5ポイント、そして年1回の検診の受診をすると50ポイント、
うん、すごい
ということになります、
はい、
また体重の BMI が前月と比較して改善していた場合には基準値を維持した場合として10ポイントということになります、はい、またあのスマートフォン限定ポイントになるんですが、
はい、
課題達成ポイント1日15分以上の早歩きとか連続30分以上の運動などの日常生活の中で簡単に取り組める課題を達成するとまたポイントを獲得することができます、
はい、
まあ、のゲーム感覚で味わえる、うん、味わえますので、
はい、
ぜひ気軽に、
ね、
参加をしていただきたいと思います、はい、またポイントの交換例なんですが、
はい、
1ポイント1円換算になります、はい、それでバスカードとか図書カード、また宇都宮の公共施設梵天の湯の回数券などをポイントに応じて交換することができます、
はい、
まあ、参加方法は今お話をしてきたスマートフォン用アプリインストールをしていただくか、
はい、
まあ、そういうものがなければ、紙に、活動記録を、記入していくという活動記録表、
はい、
これでも参加できます。
はい、ありがとうございます、はい、あの私も始めたんですが、はい、私のようにまだ始めたばかりで内容をすべて把握しきれていない方のためにも宮ラジでも情報を伝え続けていきたいと思います。そうですね、
お願いいたします、
はい、健康ポイントの情報につきましては市ホームページや健康ポイント事業専用ページに掲載されていますので詳しくはそちらをご覧ください。または市健康増進課電話 028-626-1128 へお問い合わせください。さてここからは LRT 一問一答コーナーです。3月20日 LRT の工事施工認可を取得しいよいよ LRT の工事が始まります。さてそんな中今回も未来の宇都宮市を担う公共交通 LRT について皆さんから質問をいただいておりますのでご紹介させていただきます。
よろしくお願いします。
はい、こんな質問です、
はい、
LRT に乗ったことも見たこともないけれど工事はどんな風に進むのということですが市長お願いいたします。
はい、LRT の整備は、はい、用地の取得に関する手続きを経て、うん、随時工事へと進んでいきます、はい、その用地取得なんですが、うん、用地は交差点の改良や道路の拡幅などに必要となる部分を取得いたします、はい、まあ、建物等の、うん、調査をさせていただいた上で、はい、権利者の方とお話をさせていただいて契約締結の運びとなります、
はい、
また工事を行う際の留意点なんですがまず中央分離帯と歩道の空間を有効に活用して、うん、できる限り現状の車線数を確保して、はい、交通渋滞というのがひどくならないようにしていきます、はい、また車線規制が必要となる場合には、うん、朝夕のピーク時を避けて工事をいたします、
うん、はい、
また道路看板やラジオなどで工事や迂回路などの情報を常時発信していきます、
はい、
またポイントとなる工事箇所なんですが新4号国道付近に整備する車両基地や鬼怒川に新しく架ける LRT 専用の橋の工事は施設規模が大きいために、まあ、大変あの時間やあるいは規模も大きくなってきます、
はい、
またあの鬼怒川の橋かける橋なんですが、うん、工事ができる期間というのが川の水量が少ない時期のみなんですね、うん、
はい、
ですからどうしても整備に時間がかかりますので、はい、早期に着工する予定でございます。
はい、ありがとうございます。工事が始まりますと本当に出来上がるんだなという気持ちが高まっていきますね、はい、とても楽しみです。なお LRT の詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設しています。交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また LRT 事業に関する特設ホームページ youmovenext.net や Facebook も展開していますのでぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますのでお気軽にお寄せください。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。